暮らしの情報、お知らせ、ご確認ください。新型コロナウイルス感染症対策のため行事を中止・延期する場合があります。開催の有無は各行事の担当課へお問い合わせください。申し込み制の催しについては個別に連絡します。新型コロナウイルス感染症対策のため休館していた施設の利用再開に関する最新情報は各施設へお問い合わせください。柏原市民総合フェスティバル中止のお知らせ。今年の柏原市民総合フェスティバルは新型コロナウイルス感染症の感染防止のため中止します。問い合わせ、市民総合フェスティバル実行委員会、フェスティバル全般に関すること、地域連携支援課、電話 971-8305、 柏原市商工会、電話 972-0881。 スポーツフェスティバルに関すること、スポーツ推進課、電話 972-1689。 9月24日から30日は結核予防週間です。結核は過去の病気ではありません。現在でも全国で年間約1万7000人が診断され、大阪府では毎年約1800人の結核患者が発生し、結核罹患率が全国ワースト1の状況が20年以上続いています。症状は最初のうちは風邪とよく似ています。咳、痰、発熱、血痰、胸痛、胸の痛みの結核5大症状のほかに、だるさ、寝汗などの症状が2週間以上続いたら要注意です。早めに医療機関を受診しましょう。また結核患者の約7割が60歳以上の高齢者ですが、高齢者の場合は特徴的な症状が現れないこともあります。年1回は検診などで胸部 X 線検査を受けるようにしましょう。詳しくは藤井寺保健所へお問い合わせください。問い合わせ、藤井寺保健所地域保健課、電話 955-4181。 市税および国民健康保険料の納付は便利な口座振替で、市税口座振替を一度申し込むと毎年自動継続できます。なお、相続・贈与などで所有権変更のあった固定資産税や乗り換えした軽自動車税などは継続されません。持ち物、預金口座振替依頼書、預貯金通帳、届け印、納付書、申し込み、金融機関窓口。なお、期別納付は申し込みの2ヶ月以上後の納期から、前期全納は翌年度からの取り扱いとなります。また可燃度分や随時課税、滞納にかかる税の口座振替はできません。利用可能税目、市・府民税普通徴収のみ、固定資産税、都市計画税、焼却資産税を含む、軽自動車税、種別割。問い合わせ、納税課管理係、電話 972-1536。 国民健康保険料、期限が気にならず手間が省けます。一部の金融機関の手続きは市役所でも可能です。問い合わせ、保険年金課保険料係、電話 972-1506。国民健康保険では年6回医療費通知を送付しています。被保険者の皆様に医療費の実情に対する理解と健康に対する認識を深めていただくために、 医療費通知、柔道整復士分を含むを1年間に6回送付しています。これには2ヶ月の間に受診された医療機関名とその際にかかった医療費を記載しています。問い合わせ、保険年金課、保険業務係、電話 972-1505。 11月末までに特定健康診査を受けましょう。対象、4月1日現在、国保の加入者で、今年度40歳以上になる方、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度の健診が受診できます。時、11月30日月曜日まで。ところ、大阪府内の特定健康診査実施機関、市内の実施医療機関は、特定健康診査受診券送付時のパンフレットをご確認ください。また、事前に実施時間や予約の有無などを健康実施機関に確認してください。持ち物、被保険者証、受診券、対象者には5月末に郵送済みです。ご注意、検診当日に国保の資格を喪失している場合は受診できません。また、特定健診と柏原市国民健康保険の人間ドックはどちらか一方しか受診できません。10月、11月は各実施機関とも大変混雑することが予想されます。また、新型コロナウイルス感染症により、検診実施状況が変更となる場合があるため、計画的に受診してください。感染拡大防止のため、発熱時や風邪症状がある場合は、検診を延期してください。また、受診時のマスク着用や手洗いにご協力をお願いします。問い合わせ、保険年金課、保険業務係、電話、972-1505。 あなたの年金、簡単便利な年金ネットで。パソコンや携帯電話でご自身の年金加入記録を確認できるサービスです。利用には年金ネットへの登録が必要です。問い合わせ、年金ネット等専用ダイヤル、電話0570-058-555、ナビダイヤルです。050で始まる電話の場合は、電話03-6700-1144まで。人間ドックで健康管理を。柏原市国民健康保険の被保険者を対象に、年度内、令和2年4月から3年3月、1回に限り、人間ドックの費用の一部を助成しています。対象、本市国保加入1年以上、満30歳以上で保険料を完納していて、内臓・脳疾患の治療中ではない方。費用、11,000円。脳検査付きは16,970円。特定健診の実施に伴い、今年度中に満40歳以上になる方は、人間ドックまたは特定健診のどちらかのみの受診となります。人間ドックを受けられる場合は、本人負担額からさらに助成があります。持ち物、被保険者証、印鑑、特定健康診査受診券、特定健診の対象者。申し込み、令和3年2月末までに次の実施機関に柏原市国民健康保険であることを伝え、受診日の仮予約をしてください。その後、市役所保険年金課保険業務係で申請書をご記入ください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、検診実施状況が変更になる場合があります。詳細は各実施機関へお問い合わせください。 問い合わせ保険年金課保険業務係、電話 972-1505。 実施期間は次の通りです。脳検査付きは私立柏原病院医心会八尾総合病院健康管理センター、大鳥総合健診センターのみ。1、私立柏原病院、今年度受付は定員に達しましたので終了しました。2、医心会八尾総合病院健康管理センター、電話 948-5352。 3、大鳥総合健診センター、電話 072-260-5555。 4、種クリニック、電話 06-6577-1881。 5、安田クリニック、電話 06-6252-7010。 6、大野クリニック、電話 06-6213-7230。 7、心斎橋クリニック、電話 06-6243-0117。 8、大阪市大病院メドシティ21、電話 06-6624-4011。 以上です。国民年金の任意加入被保険者の保険料納付は口座振替で、60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないため年金を受給できない場合や、納付済み期間が40年に満たないために年金を満額受給できない場合があります。このような場合でも厚生年金・共済年金に加入していないときは、60歳の誕生日以降に任意で国民年金に加入して保険料を納めることができる任意加入制度があります。保険料の納付は口座振替をお願いしていますが、次のような理由があるときは現金で納付することもできます。口座振替によらない事由。1、預金口座を有していない。2、任意加入の資格を喪失するまでの期間の保険料を全納する。3、その他1、2に準ずる事由により口座振替によらない正当な事由があると認められる場合。申し込み問い合わせ八尾年金事務所、電話 996-7711。 保険年金課国民年金係、電話 972-1708。 特別障害者手当、障害児福祉手当の申請はお済みですか？心身に障害のある方への手当の支給を行っています。すでに受給中の方は手続き不要です。特別障害者手当、対象、常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅障害者の方、身体障害者手帳1級2級程度の異なる障害が重複する方、常時特別な介護を必要とする最重度の知的障害、知能指数おおむね20以下の方、常時特別な介護を必要とする精神の障害者の方、ただし施設入所、障害者支援施設、特別養護老人ホームなど病院などに3ヶ月以上入院されている方、受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者で所得が一定以上の方は除く。支給月額 27,350円。障害児福祉手当、対象、常時介護が必要な20歳未満の在宅障害児の方、身体障害者手帳1級2級程度の方、最重度の知的障害、 知能指数おおむね20以下の方、常時特別な介護を必要とする精神の障害者の方、ただし施設入所、児童福祉施設などされている方、受給資格者または配偶者もしくは扶養義務者で所得が一定以上の方、障害を支給事由とする年金を受けている方は除く。支給月額14,880円。手続きなど詳しくはお問い合わせください。問い合わせ障害福祉課障害者支援係、電話 972-1508。 漏水調査を実施します。市では水道管の漏水調査を次の通り行います。なお水道工務課から漏水調査に関する費用を請求することは絶対にありませんのでご注意ください。不審に思われたときは調査員に身分証明書、発行者の確認の提示を求めるか、水道工務課までお問い合わせください。調査場所、柏原市、本堂、峠、カリンド畑、青谷、国分市場、田辺、国分本町、国分彼岸所町、旭ヶ丘、片山町、石川町、玉手町、延明町、国分西、大正の一部、古町の一部、高井田の一部、田市、藤井寺市、川北の一部、羽曳野市、駒ヶ谷の一部、今田の一部、川向かいの一部。調査期間、予定、9月1日から令和3年3月31日、宅地内及び道路部、9時から17時、道路部、22時から5時。調査方法、市発行の身分証明書を携帯した調査員が、音調棒などの器具により調査。お留守の場合でも調査させていただきます。調査後の対応、漏水がない場合はお知らせしません。漏水があった場合は漏水箇所の修繕を行います。無料です。ただし、メーターから宅地側の漏水の場合は、ご本人から市の指定工事店に修繕の依頼をお願いします。有料です。調査業者、株式会社コスモリサーチ大阪支店、問い合わせ水道工務課管理係、電話 972-1606。 9月10日は下水道の日。国土交通省では毎年9月10日を下水道の日と定め、下水道普及の啓発活動に取り組んでいます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。なお市の下水道普及率は 87.5% となりました。令和元年度末の調査です。下水道事業受益者負担金の納付は納期限内に、負荷対象区域内の土地所有者など受益者の方に受益者負担金決定通知書及び納入通知書を郵送しますので、必ず納期限内に納付してください。この負担金は都市計画法第75条に基づき、下水道事業を進めるための建設費用の一部を、その効果を受けることができる方々にご負担いただくものです。負担額、所有・使用する土地1平方メートルあたり450円。納期、第1期9月1日から9月30日、第2期、令和3年2月1日から3月1日。一括納付、全額を初回の納期に一括納付すると、全納保証金として総額の 14% が差し引かれます。減免対象の土地など適用外の場合もあります。分割納付、原則3年間で6回に分けて納付します。 今回は平成30年度から令和2年度の付加対象区域の受益者に2回分の納入通知書を送付します。分割納付されている方で売買や相続などの権利移動に伴い受益者の変更を希望されるときは速やかに受益者移動届を提出してください。届出日以前の納期の負担金は旧受益者の負担になります。問い合わせ経営総務課お客様サービス係、電話 972-1645。 貯水槽水道の適正管理を。ビルやマンションなどの貯水槽は管理基準に基づき適正に管理してください。貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは設置および廃止時に届出が必要です。10立方メートル以下の小規模貯水槽水道も定期検査を受けてください。問い合わせ環境対策課、電話 972-1534。 地域の集団回収に参加しましょう。新聞紙、雑誌、段ボール、アルミ缶などは大切な資源です。市では再資源化を目的とした集団回収に対して助成金を交付し、各地域の子ども会、自治会などの団体の協力のもと集団回収が行われています。回収品目、回収日については各地域の団体にお問い合わせください。問い合わせ環境対策課、電話 972-1534。 献血にご協力お願いします。今月の協力団体は国際ソロプチミスト大阪柏原です。時9月18日金曜日10時から12時と13時30分から16時ところリビエールホール前。持ち物、献血カードまたは身分証明書、運転免許証や健康保険証など。問い合わせ献血推進協議会事務局、電話 973-5516。 柏原警察署からのお知らせ。不審者からの声かけに注意。最近柏原市内で登下校中の児童に対する声かけ事案が発生しています。お子さんとお家の方との間で次の約束を徹底してください。 1. 一人で遊びません。 2. 知らない人についていきません。 3. 連れて行かれそうになったら大声で知らせる。 4. 誰とどこで遊ぶ、いつ帰るをお家の人に言ってから出かける。 5. 友達が連れて行かれそうになったらすぐに大人に知らせる。不審な人物を見かけたらすぐに警察に連絡してください。問い合わせ柏原警察署、電話 970-1234。 就学義務猶予免除者などの中学校卒業程度認定試験。時10月22日木曜日。ところ大阪府立労働センター L 大阪7階705号室。受験案内配布及び出願は9月4日金曜日まで。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ指導課、電話 972-1698。 催し、おしゃべりルーム。身近な生活や社会問題などをお話ししませんか。1歳半から未就学のお子さんは一時保育が利用できます。1週間前までにお申し込みください。時9月14日月曜日10時から11時30分ところ申し込み問い合わせフローラルセンター、電話 972-1501 内線 5301。 コイノニアカフェ開催。 関西福祉科学大学と社会福祉法人コイノニア福祉会が協力して開催する高齢者のためのカフェです。時9月12日土曜日13時から15時30分開催は月1回。ところ問い合わせ、朝日が丘コイノニアガーデン、朝日が丘 3-2-3、 電話 976-5100。 募集求人、夜間中学校で勉強しませんか、生徒募集。事情があって小学校や中学校を卒業できなかった方、実質的に十分な教育を受けられないまま中学校を卒業した方、夜間中学校で勉強しませんか、授業料はいりません。受付、9月入学の受付は各学校の2学期の始まりから9月10日木曜日までです。ただし土曜日、日曜日、祝日は除きます。内容、ひらがなの勉強から。対象、府内在住の15歳以上の方、外国籍の方も含みます。問い合わせ、柏原市教育委員会指導課、電話 972-1698。 教室講座、男女共同参画社会づくり講座、自分らしく伸びやかに、全6回。ところ、フローラルセンター。対象、市内在住の方。定員30名。申し込み、各講座開催日の1週間前までにフローラルセンターへ。電話 972-1501、 内線5301。なお、テーマは講師の都合により変更する場合があります。時、テーマ、講師の順にお知らせします。9月25日金曜日、10時から11時30分、伝統・文化に見る女性問題、冠婚葬祭について考える。世界人権問題研究センター、嘱託研究員、源純子さん。10月1日木曜日、10時から11時30分、子どもの貧困問題を考えて、子どもの生き方に関わって、大阪芸術大学短期大学部保育学科、学科長教授、西林幸三郎さん。10月9日金曜日、13時30分から15時、自宅でできる認知症予防に役立つ生活の工夫、大阪府立大学教授横井克史さん。10月16日金曜日、10時から11時30分、古事記の楽しみ、男女共同参画の視点で、ジャーナリスト元産経新聞記者細見美恵子さん。10月23日金曜日、10時から11時30分。ああ、だから話が噛み合わなかったのか。対話の図式化で伝え方を学ぼう。会話の泉事務局長、コミュニケーションサポーター、横山由紀子さん。10月30日金曜日、10時から11時30分。男女共同参画意識調査から、ジェンダー平等は推進したのか。元大阪府教育委員会主任指導主事、前手塚山学院大学講師、深川貴子さん。以上です。